サンバテクノス IR セミナー in 富山。この時間は3月4日に富山で開催したサンバテクノス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード8137東証プライム上場サンバテクノスの IR 活動の一環としてお送りします。
サンバテクノスは電気・電子・機械の3部門を持つ産業用エレクトロニクス・メカトロニクスの技術専門商社です。国内28拠点、海外はアジア・アメリカ・ヨーロッパ12カ国、28拠点のグローバルネットワークを展開し、3部門の最新技術と優れた製品情報で付加価値の高い商品・技術・ソリューションを提供しています。それではご紹介しましょう。証券コード8137東証プライム上場サンワテクノス代表取締役会長兼社長の田中博之さんです。皆様拍手でお迎えください。続いてはラジオ日経解説委員の鎌田新一でお送りします。
本日はお越しいただきましてありがとうございます。ラジオ日経の鎌田でございます。では、はい、田中社長よろしくお願いします。
改めまして皆さんこんにちは、サンワテクノスの田中でございます。うちの会社ってなかなかこう世の中にこう知名度っていうかこう一般消費財じゃないもんですから、なかなか分かっていただけない業種業態なんですけど、なるだけ分かりやすく説明したいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。で、買っていただくにはまず会社がどんな会社なのだとかね、そこの社長どんな人なのだろうかだとか、今後どういう方向性でやってる、またはどういう業界での仕事かっていうことを説明していきたいと思っております。まず歴史を申し上げます。1949年に設立いたしまして、今年で74年ぐらいかなになる会社でございます。それで、まあ安川電機の販売、安川電機っていうのは今ロボットなどで有名な会社なんですけど、産業用ロボットですね、そこの会社の販売から始まりまして、まあ復興期って言ったらよろしいでしょうか。1949年から60年ぐらいまでは日本のインフラですねを我々いろいろやらさせてもらったと。でそれから70年代から80年代になるとバブル経済に入りまして、我々もいろんなこう商品展開を進めて、その時期にですね、各日本の各地に支店を展開してきたという内容でございます。で90年代から2000年になりますと、円高、85年のプラザ合意以降急速な円高を迎えまして、そのあたりから海外進出を始めまして、一挙に海外展開を進めてきたということで、1995年にシンガポールの設立を皮切りに、現在32拠点の展開にしております。で直近ではバブル前にですね、会社としては変わったところではですね、スロベニアというトランプさんの奥さんが生まれたところですけど、そこにリブリアナという町に会社を作っております。それが最近の海外の直近で、あとブンコンスでは中国の方に先月成都に方に出して、これ開発拠点なんですけど、そこに出したという流れでございます。それで富山営業所は2003年にちょうど20年前に出した経緯がございます。でこちらの方は、当時ですけど、YKK さんだとか、当時名前は日立国際さんだったところとか、そういうこちらの地元の企業のサービスサポートを目指して、出展しております。ではどういう、仕事をやってるんだろうかということなんですけど、難しい表現になっちゃうんですけど、産業用エレクトロニクス、メカトロニクスの関連の装置機械って、何言ってるかさっぱり分かんない説明になっちゃうんですけど、簡単に言いますと、よく自動車のテレビなんかでですね、自動車の生産工場なんかをよくご覧いただくこともあるかと思うんですけど、そういうところにロボットがこう自動車のこの溶接をやったり、いろんなのをご覧いただくかと思いますけど、そういうもののロボットシステムだとか、それを司るのは実は精密なモーターの制御技術で、そういうものを動かしているこのサーボモーターって呼んでるんですけど、それとかそういうものを作る電子部品だとか、そういうものを我々仕入れて工場に売ってると という業態でございます。それでどういう業態にお客さんになってもらってるかというと FA ファクトリーオートメーションですね。それがだいたい当社の売上の 40%、 それと半導体製造装置、半導体を作る機械ですね、そこの売上がおおよそ 10%、 あと自動車に乗せる売上が 18% で、その他と。で自動車に乗せるというと車車載って我々、よく言うんですけど、これは具体的に言いますと、今衝突しそうになると車が勝手にブレーキかけたりしますよね。でそれは実はいろんな制御の仕方あるんですけど、ステレオカメラって言いまして、レンズが2つついてまして、前との車の距離を測っております。でそういうシステムを某 T 自動車グループに入れさせてもらってるということで、この辺の売上が 18% という内容でございます。で当社の場合ですね、部門を電気部門、電子部門、機械部門というふうにカテゴリーを3つの部門に分けております。で電気部門は先ほど申し上げました精密なモーターコントロールだとか、できるサーボモーターだとかインバーターシーケンサーなどなどを扱っている商品群を電気部門というところで販売しております。主なお客様はやはり半導体製造装置メーカー多いですけど、スクリーンさんとかニコンもステッパーって非常に目にも見えない線を半導体のところに焼き付けるわけですけど、そういうところの機械とかヤマハ発動機さんとかそういうようなところです。機械部門、こちらは設備そのものですね、つまり先ほど申し上げましたロボットシステム、ベルトコンベアなどなど、工場がそのまま使うところを、例えばブリヂストンさんの大きなタイヤの作る機械を我々が作ったりというのが機械部門のお客様でございます。でその他のところに電子部門という形で、売上高が先に言った電気部門が 19.8%、 電子部門が 74.4%、 機械部門が 5.8 というような内容になってございます。あとですね、我々仕入れ先さんが実はお客さんであったり、お客さんのものをまた仕入れさせていただいたりということで、この双方向の取引が結構我々の中では多いです。で従いましてお客さんが国内2900社、仕入れ先さんが1900社と、つまり我々のお客さんがの作っていただいた商品を実はそれを仕入れて違ったお客様に販売したりというようなビジネス形態でございます。具体的にお話しますと、例えば皆さん毎日お世話になっている TOTO と書かれている文字のですね、ウォシュレットですね、これの吹き出すところの制御装置全部当社が入れております。着座スイッチとか、こういうようなものですとか、自動車の件は先ほど申しました、なんですか、衝突防止だとか、分かりやすいところでは街にですね、自動販売機がもう溢れてるかと思いますけど、そこのシェアは富士電機さんが実は国内 60% ぐらいお持ちなんですけど、そこの光物ですね、スイッチだとか、これ全部当社が入れております。あと皆さんおなじみのカップ麺ですね、具体的に言いますとどん兵衛が、あれ狐が油揚げをですね、当社の機械で全部こう入れて、カップが12個ぐらいかな、ずっとこうドーッと流れてきまして、それを油揚げを吸い取らしてこうやって入れる装置をうちが入れております。あとシーフードヌードルの方ですけど、これ面白い話ですけど、エビが入ってるんですけど、エビが少しでも少ないとお客さんから苦情が来るそうです。したがってうちの機械で正確に測ってエビ入れてると、それによって余分に今まで入れてたのが余分にしなくことができたことによって月1億円ぐらい原価低減になったということでご評価いただいて、あと道路掲示板とか、いろいろ我々の仕事はなかなか名前は表に出ないですけれど、活躍させていただいているということをここでは言いたい内容でございます。はい、あと拠点ですけど、先ほど申しました通り国内が29拠点ございます。で北陸営業所が2003年に出しまして、金沢営業所もですね、これは去年かな、 一昨年かな出しました。富山から金沢の方から福井の方をずっとカバーしてたんですけど、地元に密着したことをやっていこうということで、金沢にも出しております。はい、まあ、国内はこんな状況でございます。であとはヨーロッパ、アメリカ、ASEAN、中国という内容で、ヨーロッパの方はフランクフルトとあとはリブリアナっていうところですけど、スロベニアに出しております。会社としてはこれが一番直近に出したところでございます。であとは中国が当社の一番の売上で、海外の売上の中のこの中華圏ですね、中華圏がおおよそ 70% がここの中華圏での売上になっております。で、まあ、あのご覧の通り中華圏だけ多数分コンスも含めて作っております。であとはアメリカはロサンゼルス、ノースカロライナとサウスカロライナ、シカゴ、ケレタロはあのこれメキシコです。あとアトランタの方にもあの先日出しました。あとアッセアンはシンガポール、クアラルンプール、ペナン、バンコク、ハノイ、マニラと、まあ、こういう形で地域密着でやっていこうという方針のもと進めていっております。そういうような内容で今後どういう形で我々は営業また事業展開していくかという形をお話しさせていただきます。中継です。2025年の3月期ですねに、営業利益を70億円達成しようということで中継をの目標数字にしております。でその時の売上高が1950億円、営業利益70億円という形で目標を掲げております。ただし今年度ですね、実は早くもですね1740億円ぐらいもいきそうなんです、おかげさまで。それで営業利益も66億円ぐらいあのもうすでにいきそうですので、まあ、後ほど話しますけど事業環境のところですね、ただ中継としてはこういう数値目標を掲げて現在進んでいるところでございます。ちょうど今年がこの3月で中継の第1年目が終わるという状況でございます。はい、主な、基本方針ですけど、まあ、我々のお客様をですね6つのカテゴリーに絞って、先ほど来よく名前が出ております半導体製造装置業界に特化して売り込もう、またはロボットマウンターっていうのはですね、ロボットっていうのは先ほど言った産業用ロボットのこと言ってるんですけど、マウンターっていうのは部品をプリント基板の上に載せるあのいわゆる部品挿入機のことをマウンターって言うんですけど、これがロボット工業界に入っているものですからロボットマウンター、それと工作機械、工作機械はあのこの地区にもありますけど、まあ日本はあの世界でも非常に強い冠たるメーカーを持っておりまして、マザーマシンですね、この3つとあと次なる成長分野ということで車載、あとまあ設備そのものファクトリー FA 装置と、この6個を個別にセグメントに分けて有料なお客様を集中的に開拓していこうということが、まあ、今回の中継の戦略の一つのキーになっております。で、ちょうど1年経ちまして進捗状況はどうなのかっていうのは25ページをご覧いただきたいんですけど、あのここのところですね、半導体不足がずっと続いておりまして、半導体製造装置メーカーが昨年の前半後中盤までは絶好調でして、一挙にこれ矢印が上向いております。ただし直近ではですね、皆さん新聞などでもお分かりの通りメモリーだとか記憶の半導体ですけどね、そういうのがかなりダブついてきて、ここはブレーキがかなりかかってきております。ただまあ年度としては、したがってあの天気予報は曇り雨という天気予報にしておりますけど、進捗状況としては非常に当社としては絶好調で進んだと。あとロボットマウンターも、これもあのロボットもですね、世界レベルで今人手不足でございまして、まあ従来は産業用ロボットって言いますとほとんどが自動車産業が中心でしたけれど、今一般のところもこのロボット化ということをもうなんせ人手不足ですからせざるを得ない環境になっておりまして、今後も明るいであろうという形で今我々もここは進捗はあのいい状況で進んでおります。工作機械もですね、 これは景気が悪くなると真っ先に工作機械がの業界が数字が落ちるんですけど、今ですね、まあ、工作機械メーカーの社長トップにいろいろ話聞きますとですね、実は EV のですね電池のケースなどでものすごいオーダー入っておりまして、でまあそういう形で従来と違う産業が立ち上がってるということでここもいいと。でまああとは車はややいいぐらいで、ちょっと矢印はちょっと言い過ぎかなと。車部品が不足でちょっとブレーキですしかかってますけど、まあ今後部品が潤沢に詰まればいいであろうという意味で、まあこんなような形が今の進捗状況でございます。で2番目の2番目の戦略ですね。これは当社の売上の比率のですね、だいたい 35-6% が海外の比率です。で、これはなんとか4割を超えていこうというふうに目指しているわけですけれど、世界の地区をですね、中国地域と欧米地域とその他アジア地域というふうに分けて、個別でこの各地区の戦略違うもんですから、個別戦略で進めていこうということで進めております。で今インドの問題で遅れてるんですけど、インドにも会社をですね、できれば3月末までに出したいということで進めてるんですけど、インドの方の登録が今遅れておりまして、来年4月以降にちょっとずれ込みそうな感じではあるんですけど、インドにはもう出すことを社内で決定しているところでございます。これが海外の売上比率ですね。でずっとですね38とか39ぐらいで、これをなんとか40% 超える形でいう形で、特に海外にもドライブをかけていきたいということを計画しております。あとサステナビリティ、まあ持続的なっていうのは、これは我々も企業として使命でございまして、まあ目指していることを3つ目指しております。で1つは、まあこれは先ほど申し上げました7条件を達成しようという利益ですね。あともう一つは温暖化排出量の 20% 削減、50年度までにそれ当社の削減したものの100倍を削減しようと。でこれはですね、もうちょっと説明しますと、私たちはですね物作ってないんですよ。それでやっぱり社会貢献しなきゃならないということで、実は去年本社の方で東京の方ですね、 A4 の紙を100万枚減らしたんです。でおすごいね、よかったねということで自慢してこういう場で発表して、そしたらCO2 がなんと7トンなんです。で7トンって調べましたら、ほんの微々たるもんなんです。それよりも配送のトラックの EV 化だとか、そういうことをすることがやっぱり本当の意味 の炭素を削減ということで、まあ社員のモチベーションも含めてやる気もそういうところに意識させようという内容でございます。でその代わり我々が販売している、先ほど来話が出てるようにインバーターだとか LED 照明とか、こういうのを我々が販売することによって世の中の炭素をですね、うちの減らすのの100倍減らそうということを目標に掲げております。それと2030年までに女性管理職の比率を 10% 以上にしようと。で現在は 7% の状況でございます。あとこの低 CFD っていうところ、これはですね、地球が1度上がると温暖化、事業環境にサンワテクノスはどのように影響を受けますかと、または上げないようにするにはどうしたらことをリスクをやるかというようなことのコンソーシアムがございまして、それにも取り組みにも参加させていただいているという状況でございます。はい、業績です。これもすでに発表しました。売上高が1740億、経常利益が66億5000万円、一株あたりが300円という形で、これ先日の第3クォーターの発表の時にさせていただいてて、まあ現在の進捗から言いますと、まあほぼこのところは確実に達成できるであろうと、ほぼいけるだろうという見通しで進めております。でまあ変わったところでは、エアロピア空気除菌機だとか匂いセンサーとか、まあこんなこともインターネットを使ったり EC サイトの設立だとは、こういうこともいろいろ今積極的に進めています。これ YouTube ですね、これもぜひ VTuber っていうんですけど、このキャラクターも作りましてですね、彼女が当社のことを宣伝したり商品説明したりしておりまして、 YouTube でサンワテクノスで見ていただくと出ておりますんで、人気をもっと出したいと思っております。あとは、健康経営優良法人という形で2022年に表彰も受けました。ここから皆さんが一番聞きたいところかと思います。はい、当社のですね、配当金額です、年間の。でずっとこういう20円20円26円28円30円30円37円40円90円と年間の配当金額をずっと やっておりまして、一つだけリーマンの時に当社はもう赤字にもなりました。でもその時にもリーマンショックっていうのは2000あこれもっと前かな2008年の時も配当をし続けております。で何言いたいかというと、過去減配を1回もしたことありません。これからもこれね、絶対約束しちゃいけないって言われてますけど、安定配当を目指していくという形で、年間今90円を発表させてもらいましたけど、何としても我々これを死守してですね、ずっとやっていきたいと。これは配当成功という言葉はあるんですけど、過去当社は安定配当ということを目指していこうということでやってきておりまして、私としてはずっとそれを頑張っていきたいということを言いたい内容でございます。それともう一つですね、自己株式の取得などをやりまして、総還元成功ですね、つまり配当と自社株買いを合わせた総還元成功をずっと今までもおおよそ3割ぐらいを皆様に還元してきたという内容です。で2019年がかなり業績がいまいちだったんですけど、この時はしたがって総還元成功がなんと 62.7% にも、業績が悪いと総還元成功が多くなるという関係で、業績がいいどんどんいいと総還元成功が比較的低めに出ちゃうという内容ではございます。で、今回は業績連動利益配分の指標として連結配当成功を25から35を目指すという形で改めて表現して謳っております。で今指標をですね、こうずっとここに表しております。で皆さんにぜひ買っていただくには、こういう数字が皆さん参考になるのではないかなということで、今東京証券取引所がですね、ものすごく我々の会社にプレッシャーをかけてきているのは、この一株あたりの純資産が株価が今2040円ですと割ってるじゃないかと、つまり PBR が 0.74 倍なんです、当社の株が。で東京証券取引所はこれをなんとか1倍にしなさいという形でプレッシャーかけてきて、で今まで我々経営者はですね、こんなこと言っちゃいけないんですけど、東証の約4割が1倍割れしてるんでね、みんなで渡れや怖くないというような経営で、これはもう非常に間違った考えであるということで、我々はこれを 目覚めて何としてもこういう株価にしていかなきゃならないっていうのが、これはうちだけじゃないんですけど、そういうところが今問われているという内容でございます。で一方ですね、 PER 6.8 倍なんですね。でこれは日経のだいたい平均がさっき見ましたら 13.2 倍とか4倍なんです。だから当社はいつもそれの半分ぐらいなんです。日経が20倍ぐらいの時10倍とかね。だからここをやっぱり上げてということは、もっとこう皆様に私たちがもっともっと自分とこの会社いい会社なもんですから、アピールして、宣伝してっていうことを、もっとこれからも進めてですね、一株あたりの利益はどんどん増やしていくのは当たり前ですけど、もっとこういう今後こういう活動を続けていきたいと今進めていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今年度の予想一株利益300円で、配当金が90円で、この水準が来年度以降も続くのであれば、2000円をちょっと超えた株価ぜひ買いたいなと思う方もいらっしゃるかと思うんですよ。ただ業績っていうのはいつもこの流動性がございますよね、いろいろ不確実性がございますよね。そうすると来年度以降の事業環境といったものがこれからどういう状況になるんだろう、これ、皆さん聞きたいと思いますが、
もう皆さんご存知だと思いますけど、我々の このものづくり の、 あの B2B の世界ですけど、去年あちょうど去年の今時分ぐらいからですね、ほとんどのものがね入らない状態になっていました。で直近では去年の終わりぐらいから随分と入るようになりましたけど、ちょうど1年前はほぼほぼ全てのものが入らないと。これは別にウクライナだけの問題じゃなくて、あらゆるものがこのサプライチェーンの混乱が起きておりまして、もちろんコンテナのことからも全て起因してるんですけど、でそういう状況で今ですね、我々のお客さんまたは当社も我々の仕入れ先も物が入り始めたもんですから、在庫がもう相当増えてます。ただし中国のロックダウンだとかいろんな問題で我々のお客さんも当社もそうですけど、在庫を徹底的に、従来だったら今度はスリム化に向かうんですけど、徹底的に減らすっていうことを各社は非常に危惧しております。もう非常に痛い目に遭っておりまして、それでまあ今決算発表いろいろ各社出てきておりますけど、増収減益っていう会社がいっぱい出てきております。でこれは材料を非常に高いものを買わざるを得ないということが今世界 の、 我々のセットメーカーの状況が起きております。あのトヨタ自動車ですらライン止めちゃってるわけですから、まあそういう形で今在庫はかなり増えておりますけど、徹底的に従来でしたらもう発注全部止めて在庫減らしに入りますけど、当然不要なものはこれ発注を止めますけど、とことん絞り込まらではないだろうかっていうのが今我々のお客さんの環境です。それが一つと、二つ目が新聞などでも書かれているように米中の問題がありまして、このサプライチェーンがまたさらに混乱することを予想しております。で、まあ、サンワテクノスはこのサプライチェーン の、 プロであるということを言っておりまして、まあ、変な言い方なんですけど、まあ、サンワテクノスはサプライチェーンが混乱するとますます我々のお客さんから頼られる存在になっておりますので、まあ、サプライチェーンが混乱するのを喜んでるわけじゃないんですけど、まあ、事業環境としてはそういうのは我々にとって追い風になると、まあ、ただし我々のお客さんが在庫がもう溢れてるということで、まあ、非常にどうなのかと言われても答えは非常にプラスとマイナスがこう言い混じってのが来年度のを私としてはそういう見通しをしております。ただし再来年度になるとこれ半導体製造装置はじめ相当また拡大するのではないだろうかという形で、まあ、来年度はその踊り場みたいな感じかなというふうに思っている次第でございます。
ありがとうございます。サンワテクノス IR セミナー、ご出演は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノス代表取締役会長兼社長の田中博之さんでした。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。そしてラジオ日経解説委員の鎌田新一でした。鎌田さん、ありがとうございました。
サンワテクノス IR セミナー、この番組は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りしました。